さあ、それでは沖の映画の書き置き、本日も始めていきましょう。今回の書き置きは、ジョージ・ミラー監督作、マッドマックス・フィリオサです。まずあらすじですね。世界崩壊から45年、ならず者のバイカー軍団のリーダー、ディメンタス将軍と、怖いもの知らずのウォーボーイズたちを従える妹誕生は、互いに狂気渦巻く世界の覇権を握ろうとしのぎを削っていた。そんな中、バイカー集団に全てという全てを奪われた若きフィリオサは怒りに打ち震え、復讐と故郷への帰還を心に誓うというもので、出演キャストにはアニャ・テイラー・ジョイ、クリス・ヘムズワース、チャーリー・フレイザー、トム・バーク、ラッキー・ヒューム、ジョン・ハワード他となっております。公開3日目のレイトショーで見に行ってきまして、一番大きい音響のいいスクリーンが直々に用意されていたんですが、お客さんは思ってたよりもはるかに控えめでしたね。海外では興行収入的にも予想より苦戦を強いられているようでして、北米の閑散期も重なってしまったようで、1位は取ったもののぶっちぎりのロケットスタートは決められなかったそうです。日本でもちょっとどうか、いい口コミがいい形で広まれば長く戦えそうですけども、その辺もね、今後注目したいですね。それで感想を端的に述べますと、面白かったです。しっかり間違いなく面白かったんですが、やっぱり怒りのデスロード級のあの麻薬的な面白さには達していなかったなと。いいんですよ、満足感もかなりありましたし、見てよかったのは確実なんですが、デスロードでみんな脳を焼かれてますからね、もっと強いのくれよってなっちゃってると思うので、合法的な見るドラッグの強化版とまではいかなかったのが正直な感想ですね。この辺はなかなか難しい、続編、時系列的には前日談になるんですが、贅沢な話ですけど、前のが面白すぎると期待感のハードルっていうのはね、どうしても上がってしまいますからね。そこと比較されてしまうのは致し方ないところなのかなと。それでなんとなくですが、詳しくお話ししていこうかと思いますけれども、まず良かったところは、デスロードの世界観は本当にそのままですし、熱量も同じなので、スタート時点から温度差を感じなくて済みました。ここ結構大きい部分だと思って、あれ、なんか前と雰囲気ちょっと違うなっていう違和感を最初に抱いちゃうと、最後までそれ引っ張っちゃう場合があるので、同水準で物語が始まるっていうのは見る側にとって非常にありがたかったです。そしてカーアクションですね。クレイジーな武器や乗り物は誰しもテンションが上がるところでした。まさにアドレナリン全開といった感じで、フィリオサの師匠でもありパートナーにもなったジャックが非常にビジュアルも良くて魅力的に描かれていて、それも相まってウォータンクが完成してからはギアが一つ上がったような感じがしましたね。恋人がみたいに言われてフィリオサも否定しなかったので、かなり近しい関係になったと思われますが、そういったシーンをね、ねちこくやらないのはさすがジョージ・ミラーと分かってんなって感じでしたね。この世界に色恋沙汰はいらねえんだよと。甘さは弱さを生みますからね。なんとなく察せる程度で非常に良かったと思いました。それでいくと、デスロードで印象的だったユニークなキャラクターも登場しておりまして、妹誕生は相変わらずクールなデザインでしたし、できればね、ヒューキー・スバーンに演じてもらいたかったですが、残念ながら続投は叶わずと。なんか妹が割と元気そうというか、やけに肌とか髪が綺麗だったのが印象的でした。そしてみんな大好きウォーボーイズも活躍してまして、相変わらず命が軽い存在でしたけども、口に銀スプレーをするのが1回ぐらいしかなくて、いいってなるのが僕大好きだったんで、そこはちょっと残念でしたが、俺を見ろっていうのもね、一応聞けましたし、ニュークスみたいに話に大きく絡むボーイズはいなかったですが、槍爆弾を両手に持って突撃して英雄の館に向かうボーイズたちがね、見られましたので、ファンの方もご納得いただけるかと思います。それで今回のボス、ディメンタス将軍ですが、これどうでしょうね。演じたクリス・ヘムズワースは非常に良かったと思いますが、個人的にはキャラクターとしてちょっと癖が弱かったんじゃないかなと思ってしまいましたね。 妹誕生に負けるキャラでフィリオサが勝てる相手ってなると、あれぐらいの味付けになってしまうのか。決着のつけ方は非常に良かったんですが、なんか非常なだけのキャラというか、暴力性もあるようなないような、小物感すらちょっと漂うようなキャラクターな気がしてしまいましたね。乗っていたあのバイクをつなげたチャリオットはなかなかクレイジーで良かったんですけども、いつも身につけていたクマのぬいぐるみもね、個人的にはあんまりいらなかったような。なんでも元々このフィリオサの物語はアニメで描かれる予定だったんですが、それがあんまりうまくことが運ばなくてこの実写映画になったそうなんですけど、その時の日本のアニメーターの方のアイデアみたいなんですね。だからあんまり悪く言いたくはないんですが、なんか息子の形見とかね、この世界観の悪役としてちょっとノイズとも言えるような情報だったような気がしました。もちろんね、僕の個人的な感想ですけどね。この流れでちょっとムムムと思ったところを挙げちゃいますと、物語そのものにも関わってくるんですが、フィリオサの幼少期が結構長く用意されていまして、フィリオサという魅力的なキャラクターを掘り下げるには十分すぎる内容ではあったんですが、その幼少期を演じたアリーラ・ブラウンさんですね、おそらく無茶な要求にも応えたでしょうし、非常に良かったので、もちろん今後にも期待したいんですが、その頑張りを無下にするかのような CG ですね。ちょっと気になったのでアリーラさんのインスタグラムを見に行ったんですが、顔がちょっと劇中とは違うんですよ。最初はよくこんなアニャ・テイラー・ジョイに似ている子を見つけてきたなと感心してたんですが、途中からなんか口元とかに微妙な違和感が出てきて、これ顔にエフェクトかけてアニャに寄せてるなと。妹誕生の息子が少女のフリオサに見とれるシーンがあるんですが、あれがどうにも元と違いすぎるんですね。髪が赤く染まったあのシーンですけど、なんか中華製の生成 AI が出力した美少女みたいな。さっきまでアニャ・テイラー・ジョイっぽい顔にしてたくせに、急に方向が変わった顔になったりしてるんですよ。その頃だけがブレてるだけならまだいいんですけど、本格的にアニャ・テイラー・ジョイに交代してからも微妙にエフェクトをかけてて、言い方が悪いかもしれませんが、ディープフェイクみたいですごく気持ち悪かったですね。そして映画全体を通しても CG の質があんまり良くなくて、まあ予算の問題があったか、アニメから実写に移行して納期の問題があったか、デスロードの時は実際にトラック吹っ飛ばしたりしてリアルなド迫力を追求してたはずなんですけどね、ちょっと思い切りに欠けたような、尻込みしたようなね、印象でした。まあこれでメイキング見てみたらガチでやってましたとかならね、本当に申し訳ありません。そしてちょっとネタバレになってしまうのであんまり言いたくはないんですが、あそこまで描くんだったらシャーリーズ・セロンで良くないかっていうふうにね、僕はちょっと思ってしまいました。ということで、なんか否定的な感じでまとめてしまいましたが、それも重箱の隅をついたようなもんで、楽しい映画なのは間違いないですし、話のネタにもなると思いますので、ぜひね、劇場でご鑑賞ください。次回作はどうでしょうかね。ジョージ・ミラー監督によれば、マックスの前日探も構想にあるよと、なんて話もしてましたし、個人的には先の話が見たいですけど、まあ、メタルギアソリッドの小島秀夫監督がこのフィリオサを大絶賛してまして、対談もしたみたいなんですが、マッドマックスのゲームを作るなら小島監督にお願いしたいねっていう風にね、ジョージ・ミラーが話してたんですけど、確かマッドマックスのゲーム出てたよなと、僕買おうかどうか迷った記憶があるので、そんなに昔のことじゃないはずなんですけど、ジョージ・ミラー的にはあれはノーカウントだったのか、まあ、評判もよく分かりませんけど、小島監督版マッドマックスはね、非常に興味がありますね。デス・ストランディングのエンジンを流用したグラフィックのオープンワールドで、あの世界観でいろいろクレイジーなクエストを受けて、インターセプターで砂漠を爆走したいですけどね。その辺の追放とかもね、もしかしたらあるかもしれませんので、楽しみにしたいと思います。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのマッドマックスフィリオサ見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。 ではお答えさせていただきます。マッドマックスフュリオサ、脳を焼き切るまではいかなかったが、ちゃんと面白いので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。